おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。中国発の AI 動画生成サービス、クリングが約20億ドルという大規模な資金調達を行ったというニュースです。20億ドルって日本円でざっと3000億円くらいですよね。正直、桁がよくわからなくなってきます。
これはですね、AI 動画生成の市場がいかに熱くなっているかを示す出来事なんです。クライショーが手掛けているサービスで、テキストや画像から高品質な動画を自動で作り出せるんですよ。今回の調達は、香港での株式上場、いわゆる IPO に向けた準備という側面も大きいんです。
え、株式上場まで視野に入れているんですか？それって、オープン AI の空とも競合するってことですよね。中国と欧米で結構ガチの争いになっているんですね。
おっしゃる通りです。欧米勢が注目される中で、クリングも動画の品質で十分に存在感を示してきているんです。ただ、ビジネスで導入を検討するなら、中国発のサービスということで、データの管理や利用規約周りのリスクは、しっかり確認しておいた方がいいですね。
おー、品質だけで選べばいいわけではないんですね。コンプライアンスとか、そういう視点も必要になってくるんですか？動画生成ツールを選ぶのも、なかなか奥が深いですね。
そうなんです。機能やコストだけではなくて、どこにデータが保存されるのかも含めて、比較するのが大事なんですよ。今回のクリングの大型調達で、競合他社も資金調達や機能強化を急ぐはずなので、ツールの選択肢はこれからもどんどん増えていきそうですね。
続いてのニュースです。ペースという新しい AI の技術が発表されたそうで、ケンさん、これはどんなものなんですか？
これはですね、AI がなぜこう判断したかを人間に分かりやすく説明するための仕組みなんです。例えば、ローン審査で、AI に否決と出たとき、収入があと少し高ければ通っていましたよと教えてくれるイメージですね。こういう説明の仕方を反事実的説明って呼んでいます。
わあ、それは便利そうですね。でも、それって今までもできていなかったんですか？
実はそこが課題なんですが、従来の手法だと年収を3倍にすれば通りますみたいな現実的に無理な提案が出てきてしまうことが多かったんです。ペースはニューロシンボリック AI、つまりデータから学ぶ力と論理的なルールを組み合わせる手法を使っているんですよ。そうすることで、実際に行動に移せる提案を生成しようとしているんです。
え、意外ですね。AI の説明ってもっと精度高く出せているものだと思っていました。医療や金融みたいな分野だと特に影響が大きそうですね。
まさにそこなんですよ。医療や金融ではなぜこの判断になったかをきちんと説明できないと規制上も問題になってきます。世界的に AI の判断根拠を示すよう求める動きが強まっていますから、ペースのような実用的なツールの需要はすごく高まっているんですよ。
ほう、AI を使う側の企業にとっても他人事じゃないですね。エンジニアの方はどこから調べ始めるといいんですか？
アーカイブという論文サイトにペースの論文が公開されていますので、まずそちらを確認してみるといいですね。既存の反事実的説明ツールの限界を把握した上で、自分たちのサービスにどう応用できるかを照らし合わせてみるのがいい出発点だと思います。
続いてのニュースなんですけど、 AI のエージェントを鍛える技術の話です。強化学習って聞いたことあるんですが、これって何をしているんですか？
簡単に言うと、AI にこれが正解に近い行動ですよって点数をつけながら繰り返し練習させる手法なんです。人間で言えばテストの丸付けをしながら勉強を続けるイメージですね。今回の話題は、その教科学習を LLM、つまり大規模言語モデルに使う際のコツについてなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも、マルチターンって書いてあったんですが、それはどういう意味なんですか？
ええ、そこが今回のポイントなんですが、AI が一回の返答で終わるのではなく、会話を何往復もしながら目標を達成しようとする設定のことなんです。これが一回きりの応答より格段に難しくて、点数の付け方や状態の管理が複雑になるんですよ。Amazon Sage Maker AI というクラウドサービスがそのインフラを提供しているんですが、安定して訓練するにはコツがいるんですね。
え、そんなに難しいんですか？具体的にどこが大変なんですか？
一番大事なのは点数の付け方、つまり報酬の設計をゴールにきちんと合わせることなんです。例えばユーザーを満足させるという目標なのに、返答が短いほど高得点という報酬にしてしまうと、AI が見当違いな方向に学習してしまうんですよ。あとは、訓練環境の再現性を先に整えておくことと、適切な指標を監視して、今が改善のタイミングだと見極めることが重要なんです。
なるほど。点数の設計がずれると、AI が変な癖を覚えてしまうんですね。それが標準化されていけば、もっと複雑なことができるエージェントが増えていくってことなんですか？
まさにそこなんですよ。クラウド上で再現性のある訓練基盤が整うと、研究段階から実際のサービスに乗せるまでのハードルがぐっと下がると見られています。複雑なタスクをこなせる AI エージェントの開発が、これから加速していく可能性が高いんですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。AI を組み込んだブラウザが攻撃に弱いかもしれないというニュースなんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、LLM、つまり大規模言語モデルに嘘の前提を教えるだけで、本来やってはいけないことをやらせられちゃうんです。例えば、このルールはもう無効になっていますって嘘をついたら、AI がそれを信じて制限を無視しちゃう。そんなイメージですね。
え？それって難しい技術がなくてもできちゃうんですか？
そこが今回のポイントなんですが、高度なハッキング知識がなくても、言葉の使い方一つで安全の仕組みを回避できちゃうんです。AI ブラウザはウェブ上のあらゆる情報を読み込みますから、悪意のあるページを開いただけで攻撃が成立する可能性があるんです。
ほう、ページを開くだけでというのは怖いですね。では、AI をブラウザに入れること自体がリスクになっちゃうんですか？
AI の判断だけを壁として頼るのは、設計として限界があるってことですね。入力の検証や権限の制御など、従来からあるセキュリティの手法と組み合わせないと、AI が賢くなればなるほど、逆に隙も大きくなっちゃうんです。
なるほど。AI が賢いほど騙されやすいというのは何とも皮肉な話ですね。AI ブラウザが広まる前に、こういう議論がもっと必要そうですね。
さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速、ですが、こちらの話題です。Google クラウドの Vertex AI で、他社の AI モデルも評価できるようになったというニュースです。これは、どういうことなんですか？
簡単に言うと、これまで Vertex AI の評価サービスは Google 製のモデルが中心だったんです。それが今回 アンスロピックのクロードやラマといった他社のモデルも同じ場所で評価できるようになりました。しかもコンソールから操作できるので、手順もわかりやすいんですよ。
え、そうなんですか。評価というのは具体的にどんなことをするんですか？
例えば、このモデルは自社の質問にちゃんと答えられるか、精度はどうか、コストはどのくらいかかるかといったことを同じ基準で比べる作業のことです。これまでは複数のモデルを別々の環境で試さないとダメだったんですが、それが一箇所でできるようになったわけです。
ああ、そういうことなんですね。企業にとってはモデルを選ぶときの手間がすごく減りそうですね。どんな会社が特に助かるんでしょう。
いいところに気づきましたね。特定の AI ベンダーに依存したくないという企業には大きいと思います。コストや精度に応じてモデルを柔軟に切り替えやすくなりますし、選定の根拠も数字で示しやすくなるんです。AI プラットフォーム間の競争もこれからさらに活発になっていくと言われていますね。
ラストはこちらのニュースです。検索エンジンの速度が14倍になったというお話ですね。14倍ってかなり大きな数字じゃないですか？
ざっくり言うと、マンティコアサーチという OSS、つまり無償で使えるオープンソースの検索エンジンの話なんです。AI 検索に使う埋め込み生成という処理を根本から作り直して14倍速くなったんですよ。
埋め込み生成って初めて聞きましたけど、それはどういうものなんですか？
テキスト、つまり文章を数値の集まりに変換する処理のことです。この数値をもとに意味が近い文章を探すのがベクトル検索なんですよ。その変換が遅いと検索システム全体が遅くなっちゃうんですね。
あ、そういうことなんですね。変換のところがボトルネックになっていたわけですか。でもそれが速くなると私たちが使うサービスにも何か変化がありますか？
大きいのはコスト面なんです。これまでは変換処理を外部のサーバーに任せる構成が多かったんですよ。それが検索エンジンの内部でできるようになると、インフラがシンプルになって、コストも遅延も減らせるんですよ。中小規模のサービスでも AI 検索を導入しやすくなるというのが今回の一番の意義ですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。